作文、社会を明るくする運動。法務省が主張する社会を明るくする運動。市では啓発事業の一環で市内の小中高校生を対象に作文を募集しました。広報菊池11から1月号で各部門の最優秀作文を紹介します。高校生の部最優秀作文。すべての人が活躍する社会へ。私ができることを探す大切さ。菊池農業高校3年、佐藤里乃さん。昨年の6月、私は学校で農福連携の実践型ネット販売事業というプロジェクトの募集用紙を目にしました。農福連携は、障害者が農業を行うことを通して就労支援や自信を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業において働き手の確保につながる取り組みです。これに参加すれば微力ながら役に立つことができるかもしれないという思いで、私はこの事業への参加を決めました。そこで社会福祉法人の菊愛会さんとの共同作業があり、入所されている女性の方とお互いに自己紹介をしました。まず私が「こんにちは」と挨拶すると、彼女は「こんにちは、はじめまして、何歳?」と尋ねました。「16歳高校2年生」と私が答えると、「名前は?」と尋ねられ、私の名前は佐藤里乃、よろしくと答えました。聴覚に障害がある方のようだったので、私は少ししかできない手話を用いてみました。すると彼女は私の手を見て、手話大丈夫?と嬉しそうに笑顔になりました。私は少し考えてから、ちょっとでも難しい、手話大丈夫じゃないと答えました。その後もいろいろと尋ねたくても、手話で表す方法がわからなかったり、彼女の手話のスピードが速くて読み取れなかったり、手話で「これ手話わからない」など自分が伝えたくても分かってもらえない無力さを感じました。でも私の下手な手話を見て、「手話大丈夫?」と尋ねた彼女の嬉しそうな顔は今でもよく覚えています。私は彼女から多くのことを学びました。口の動きで話の内容を読み取り、手話ができない人とは筆談で話をするそうです。それから私は手話の世界がどういうものか、障害がある方が活躍できるところはどんな場所か、もっと知りたいと思うようになりました。そして障害がある方の力になりたいと感じました。来年開催予定の東京パラリンピックでは、水泳や球技、陸上競技、格闘技や馬術など22競技が行われます。過去のパラリンピックでは、障害や病名を有することを感じさせない技術やスピードなどで記録を出している方が多くいます。障害を自分の個性として受け止め、スポーツを行う。そんな障害者の姿を見ると、どんな人にでも活躍する場所があり、どんな人にでもいろいろな可能性があるのだと感じます。私は農福連携事業に参加でき、障害を有する方と直接話す機会を得ることができたから、このような考えを持つことができました。自分だけが良ければいい。自分の見えている世界だけがうまく動けばよい。このような考えでは、社会は歪んで、そして衰退していくと思います。すべての人が輝ける場所を持つために、まずは自分のできることを具体的に考えることが、高校3年生の社会に出る直前の私にとって、とても重要な大きなことに思えます。私は以前から将来働きながらでもボランティア活動に取り組みたいと考えていました。 自分の考えを行動に移し、これからも社会全体に目を向けていきます。プラチナ未来人材育成塾。未来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾。毎年各中学校の代表生徒を派遣しています。広報菊池11から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告。プラチナ未来人材育成塾に参加して、旭市中学校1年、青木朝日さん。今回は5人の先生方に講義をしていただきました。その中で3人の先生の講義について発表したいと思います。1人目の先生は、東京大学の准教授で、プラチナ未来人材育成塾の塾長でもある菊池先生です。菊池先生は、持続可能な社会を目指すために、私たちがすべきことは何か。それは、What to do? すべきことを自分で考える。Can do? できる。Should do? 周りから言われたことをすべき。この3つを大切にし、行動していくことが重要だと学びました。次に、授業から講義への変化について考えました。私は今中学生で、これから高校、大学、または就職という形で人生を歩んでいくと思います。高校生になると、主な5教科はもっと範囲が広がり、大学になるとさらにいろんな分野が出てきます。それを学んでいくのはすごく大変だと思います。私はあまり勉強が得意ではありませんが、学ぶことで知識を得て、自分の考えや見方が変わっていくと思います。だから知識を得る中で、自分と向き合っていくことが大切だと感じ、考えさせられました。2人目の名古屋大学の天野教授の講義では、省エネや再生可能エネルギーについて学びました。私は日頃からエコバッグを使用したり、エアコンの設定温度を下げすぎたりしないようにしています。一人だけが意識しても温暖化を防ぐことはできないので、みんなが温暖化を防止することが大切です。日本では太陽光による再生可能エネルギーが年々増えています。身近なところでもソーラーパネルを見かけることが多くなりました。日本は平地が少なく、ソーラーパネルや風車は山などに設置されています。しかし、日本には自然災害が多く、地盤が緩み、大雨などによる土砂崩れなどが起きる可能性が高くなります。また、環境への影響もあるのではないかと指摘されており、環境も保護していきながら、再生可能エネルギーも進めていく必要があるので、設置技術を高めていくことが大切だとグループワークで話し合いました。3人目の先生は、宇宙飛行士の山崎さんの講義で、心に残ったことは、宇宙を知ることは地球を知ることという言葉です。宇宙からは地球の星空や雲、オーロラ、空気の層などがきれいに見えるそうです。私は宇宙からしか見ることができない地球があるので、宇宙はどのような状態なのか、宇宙には何があるのか知ることで、私たちが住んでいる地球のことももっと分かってくると思います。また、台風の目や違法で行われている森林伐採も見ることができます。そのようなことから、私たちは、宇宙にある人工衛星などから見守られながら生活しているのだと思いました。私は、私たちが生活に必要なものの技術を発展させていく中で、その技術で環境を壊さないようにするために、技術と環境の保護を両立をしなければならないと考えます。プラチナ未来人材育成塾に参加して、有名な方に質問したり、お話ししたりしたことがとても嬉しく、良い勉強になりました。 私はこれからいろんな知識を得て、キャン、できるを目標に生活していきます。今回の4日間で感じたことや学んだことを、これからの未来につなげていきたいと思います。